政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。最近寒くなりましたが、景気もね、寒かったりして、これから暖かくなってほしいと思っている今日この頃ですが、来年の春卒業予定の大学生の就職の内定率がですね、10月1日現在で去年と比べて、いわゆる 1.2ポイント、 1.2% 増えて 64.3%、 3年連続で就職内定率が上がっているというちょっと明るいニュースが厚生労働省、文部科学両省の調査で分かったと。これはアベノミクスの一つのですね、いい成果だなということで、前向きに捉えていきましょうと。こうやってですね、巷の会社ではですね、どんどん毎年新しいね、フレッシュな20代前半のですね、人たちが入ってきて活性化していいなと。じゃあ私が属しているですね、翻ってみると税理士業界、来年どれぐらい新卒者が入るんだろうと、なんて考えるとですね、微妙な問題が出てきます。ということで、今回はですね、その税理士のですね、お仕事とかそういったことについて、なかなか普段聞けないような話をですね、一税理士の立場でですね、お話ししてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあですね、早速ですが、なかなか普段ね、テレビのニュースとか新聞で見ることがない税理士、どんなことやってるのということで、こんなお仕事をしてるんですよっていうことをね、今更聞けない税理士講座ということでお話をしてみたいと思います。皆さんもね、なんとなくイメージすると思いますが、税金に関する専門家ですね。大きく皆さんにですね、関係する税金、消費税もありますが、今回ちょっと消費税を少し横に置くと、他に昔からあった税金では所得税っていうのがあります。それから2つ目は相続税っていうのがあります。あとは会社にお勤めの方は法人税って言って、会社がお勤めの税金があって、この3つはすごく大事ですよね。それぞれについて専門家としてサポートをする、時には節税のアドバイスみたいなこともするわけですね。で、例えば今年末調整、あるいは確定申告のお手伝いをする、所得税に関する手続きの代行をする、ね、あるいは個人事業の方だと日々の記帳などの手伝いもする、これ記帳代行って言ったりしますね。それからもう一つ相続ね、もう悲しみのですね、涙も乾かないうちに、もうね、こうクールにですね、相続の手続きをやってくるわけです。これね、意外に知られてないんですが、税理士というのは相続の前から生前の相続対策も手掛けてますので、遺言の書き方の、例えばアドバイスはしませんよ。そういった時を専門家を紹介したりとか、あと遺産分割ね、どの財産をどう配分するか、昔で言うと犬神家の一族ですよ。犬神家にならないようにどうしたらいいかと、争う族にならないようにと、ニコニコ相続という状況のですね、お手伝いも実は税理士してます。という、税理士の仕事は税金やお金に関するサポーターと思ってください。じゃあそういった税理士、今日のですね、冒頭の話のようにですね、毎年のように新卒がね、どんどん入ってくれればいいわけですよ。新陳代謝が来てね。じゃあちょっとですね、平成20年4月現在のですね、データからちょっとご紹介いたしますね。今とあんま変わらないですよ。その時は7万422人っていうデータが一つあります。その内訳をちょっと見ていくと面白い。まずですね、平均年齢なんですが、何歳だと思います、ね、普通の会社は今最近40代前半が多いんですが、なんと 59.52 歳、平均年齢退職年齢じゃないかと、もうコントのような平均年齢なんですこれ。でもその後が長い。だからこれ実はですね、住宅ローンを組む時も60歳とか65歳でやらないんですよ、税理士の場合ね。僕前ちょっと見たんだけど、大体ね、80歳とくらいまでローン組みますんでね。80まで働くのか、ある意味それ鬼だろっていう話もあるんですが、で、面白いんです。これ、年齢別に見ると、これね、なんと、100歳代の税理士が6人とかね、これもすごい突っ込みようがあるんですが、90代で292、80代で7213、70代1万2000人って、ね、登録されてますから一応現役です。で、60代が1万5000人と、これがピーク。ピークが60代です。じゃあ見るとですね、実は70歳以上が全体7万のうち2万120人、これ何パーかって言うと、恐ろしい、70歳以上だいたい 28.5%、 10人のうち3割近くが実は70歳以上っていう、これが税理士業界の実態です。しかもこれ平成20年って今から5年前のデータですよ。これ5歳プラスかよっていうね。だから今平均年齢で60歳超えてるだろうなっていう想像がつきますね。 じゃあ60歳以上はっていうと、これが3万5800人程度いるので、だいたい税理士業界全体の 50.9% が60歳以上。なんだよ、2人の税理士のうち1人が60以上かよと、そういう世界です。つまり高齢化社会を最も先取っているのが税理士業界ということですね。もうそうなると話題はほぼ健康の話ですね。この間どうだった検査、いやちょっとポリープ出るって話になっちゃうわけですよ。ね、恐ろしい話です。ちなみに50歳以上が 71.9% で、7割が50代以上です。まあ、それ年齢がいい悪いじゃないですか。もちろん景気も豊富なんだけど、一つ実はですね、注意が必要なのは、これいい悪いじゃなくて、時代的な背景として、60の方ってどうしても30年前くらいがバリバリだったじゃないですか。その頃ってのは思い出してみてください。パソコン、ほとんどなかったですね。Windows なんてなかったですよ。昔 Windows って言ったら窓の意味だとかね、ネズミに形が似てるからマウスなんて、そういうテキストもあったぐらいでですね、パソコンが全然なかった時代、この時代のですね、仕事のメインはやっぱり手書きも含めて試算表を作成したりとか、基調の代行したりとか、決算書を手書きで書いたりとか、要するにコンピューターがなかったので、税理士さんがですね、コンピューターの代わりにですね、計算をしてあげて、その番で、そしてコンピューターの代わりをするんで、基調代行とか決算書の作成代行が非常に付加価値が高かった。それは人間の手がコンピューターの代わりだったからです。でも時代は変わりました。今は高校生でもパソコンを扱います。簿記検定の3級2級を持っていれば、誰でもあとはパソコン一つで、実は試算表っていうものは、要するに集計表が作れます。場合によっては決算の一歩手前までは、実はもう今ですね、簡単な複式簿記の勉強さえしちゃえばですね、誰でも決算がある程度組めてしまう時代。そうなると昔のですね、コンピューターの代わりをしていた税理士さんの仕事がだんだんコンピューターに渡ってしまったということもあります。あともう一つはね、バブルの頃ってのは景気が良かったんで、株もどんどん上がっていた。前例えば1000万で買った株が5000万っていう状況になる。そしたら4000万の利益だったけど、先生ちょっと4000万儲かっちゃったんだけど、これ何かうまい節税方法ありませんかと、こういったアイディアとか、あるいは土地がね上がってきたんで、どういう有効活用がありますかっていうね、資産価値上がった時のですね、節税アドバイスみたいなものは非常にニーズが高かったんですね。でも今はデフレ時代です。株も土地もなかなか上がらない。そういう状況からすると、やはり高度成長期とまた違ったですね、税金対策、節税対策といった仕事の内容がだんだん変わってきてるんですね。パソコン化、それから節税対策に対する取り組みの変化、こういったものからするとですね、やはりですね、税士業務の移り変わり、こういったものの対応ってすごく大事になってくるんですね。じゃあこれからですね、税理士の先生方に対するですね、メッセージもあります。私もそうなんですが、やはりこのいろんな時代の移り変わり、私1992年に会計士になってますので、そこから今この過去20年余り、バブルの崩壊直後のギリギリの景気まで良かった時代ね、その頃から一回バブル崩壊して、でまたリーマンショックを、何回かそういった景気の波をですね経験してきた立場で、やっぱりその時その時でいろんな問題が出てます。じゃあそういったところでですね、税理士に求められる役割って何かな、さあどうするということで、次の世代、これからのですねデフレ時代の税理士の役割って何かなっていうことをですね考えることがすごく大事になると思います。で、何かというと、これはですね、会社の経営に関する資金繰りのアドバイスとか、そういった町医者としてのですねブレーンとしての役割が、これから付加価値が高まります。逆にこれだけですね高度成長がない時代、社長さん困ってます。これがね、今の実は違ったニーズで、高度成長期はマーケットが拡大するので、基本的にはみんなで一緒に幸せになれよって時代だったら、同じことをするっていうのが大事だったんですよ。でも今は同じことをしたらみんなで一緒に自利品でしょと。下り坂の船に乗ったらまずいので、その中であなたはどういう特徴を出しますかって、自分の会社の強みを見つけるためには、やっぱりそれなりにブレーンが必要になります。それに対して実は今社長さんっていうのはですね、日本の会社ね、聞いたことあるかもしれません、黒字で申告できる割合って今 20% 台って言って、10社のうち3社もないんですよ。ってことは、黒字を経営者のですね合格ラインとするならば、8割が経営としてはなかなか合格ラインに行きづらい。まあ素人とか行きませんが、経営に関しては自信のない方多いんですよね。その8割の経営者、そういった方に対してですね、参謀としてアドバイスをできるかどうか大事で、もう一つですね、日本の場合特にそうなんですが、社長さんって中小企業のオーナーさん多いですね。じゃあ中小企業のオーナーさん、最初どうですか。まずはでっち奉公じゃありませんけど、新人から入って、その業界の仕事の仕組みを覚えて、その業界の職人になりますね。だいたいその職人としてスキルの高い人が経営者になるケース多いですよね。 つまり業界の玄人、業界としてはプロだけど十分な訓練勉強しないまま経営者になってるんで、社長としては実はちょっと素人の方多いんですよ。こういうことを考えてみてください。例えば皆さんの知り合いの社長さんにですね、あなたは職種は何ですかと、ちょっと意地悪質問します。私これやったことあるんだけど、職種は何ですかと微妙な聞き方します。そうすると皆さん何やるかっていうと、自分がいる業界を答えちゃうんです。私はクリーニング屋さんですとかね、私は食品をやっていますみたいに業種で言ってしまう。なぜかその人社長さんでありながら興味があるのは自分の業界のその技術とかそういったことなんですね。でも職種は社長なんです。社長業っていうのは業界の職人の技術とは違うんですよ。もっと言うと、私いろんな何百社も会社見てて思うのは、社長は業界をまたぎます。経営者のプロっていうのは違う業界でもやっぱり経営のプロとしての手腕を発揮して、職人の方を上手にこううまくですね、協力をし合えば会社を発展できます。したがって会社の経営のプロと業界の職人としてのプロは違うんですよ。でも日本の社長さんはほぼ8割以上はおそらくその業界で積み上げてきて、で人望を集めて社長になってますね。なのでポイントは、何の知識があればプロの社長になるかということを考えると、そこで自分が勉強ができない、勉強する暇ないですよね、関心もない、だったら自分がプロになることないんですよ。上手にプロを雇ってください。そこで何をするか、例えば会社のですね、社長経営の機能を人間に例えると、あなたは脳みそなんですよ。で経営を実際行うのは腕、右腕、つまり参謀として経営のプロをあなたの右腕に使えばいいんです。だけどそれを雇うにはちょっときついでしょ。私もそうだけど、零細企業中小企業で年商数千万とか1億2億の人が、ね、ヘッドハンティングしてね、経営のプロで、ね、副社長として雇うわけにいかないじゃないですか。そこで出てくるのが税理士なんです。で私はこれからの税理士像っていうのは、実は会社の名参謀として、業種はプロだけど経営としてはちょっと自信のない社長さんに対して経営のプロとしてサービスを提供する税理士さんが増えてほしいと思ってます。つまり税理士を参謀として活用せよ、これが実は一つのテーマになります。じゃあ具体的にどう使うかなんですが、柴山さんそうは言ってもうちも税理士雇ってるけどなかなかそうはいかないよと、どうしたらいいのっていう声が聞こえてきそうですね。その時に分かりやすいお話をしましょう。まずは社長さんは自分の会社の中のことは分かるけど、他の会社と比べて自分の会社の経費のどこが弱いかとか、コストダウンできないとかね、あるいは営業上問題があるかってことは分からないですよね。でもそれは実は税理士さんがいろんな会社見てます。平均的にはやっぱり50とか100とかいろんな会社見てますから、他社と比べて御社の経費はここが弱いですよっていう他社比較をしてくれたらどうですか。特に儲かってる会社と比較してもらっていいんですよ。儲かってる会社と比較して、あなたはここが弱いですよって言ったらそこ治療すればいいでしょ。こういう重要なデータの提供、まあもちろん守秘義務があるんで具体的には言いませんけど、一般化して税理士さんは儲かってる会社のね、ひな形知ってますから、そういうひな形を引き出して、じゃあ儲かってる会社のその経費構造ですよね、あれ売上の体制、人員構成とかね、比べてうちはどうですか。実は例えば税理士さんこう言います。いや社長さんと、お宅のあのお店っていうのは人員がこんだけいるけども、仕事がね月間100時間あるけど、他の会社は同じ仕事を50時間でやってますよと。そしたらそうするための工夫をしたらどうですかみたいなことでですね、他の会社と比べて非効率なところを教えてくれるんですよ。したがって税理士さんは他社比較のですね、情報をですね、ぜひ聞いてあげてください。次顧問税理士さん来たらですね、もしこれを聞いてる社長さん、あるいは経営担当者さんね、聞いてあげてください。逆に言うと、してくれなかったらその税理士さんは今は基調代行専門でなかなか経営アドバイスができない、だからといえば人間関係があるので、それはそれで関係続けるのはいいですよ。でこれからは今度はそういった比較もできる、そういう視点を持っている税理士さんとも手を組む、セカンドオピニオンっていう言葉があるでしょ。お医者さんだってそうでしょ。あるお医者さんから、いやこれ手術ですねって言われたけど、実は次のお医者さんは、いや手術しないでも治してみましょうと、ね、いうこともあります。なのでそれは複数の専門家の意見を聞かないと今怖い時代だから、ね、特にやっぱりね、ずっと10年20年やってると、どうしてもお互いにこうなんていうのかな、人間関係で言いたいこと言えないでしょ。税理士さんもやっぱ人の子ですから、長い付き合いでですね、やっぱりこうこういう時に見ちゃうんですよ。厳しい意見言えなくなっちゃうこともあるんで、そしたら新しい位置を入れるという意味で、今の税理士さんとは良好な関係を保ちながら新しい視点で他者比較をする。そのために例えばですよ、仮に相談料で月に1万とか2万とかちょっと増えたって、社長さん例えば居酒屋3回とか4回かもしれません。私ならばまあ、ちょっと庶民なんで3000以上使わないから3回以上行かないとまずいけど、1回5000とかね、飲む方はちょっとこう2回我慢して、その分税理士さんのアドバイスを受ける。でもそれでもし月ね100万とか200万売り上げ上がったら、その上がったお金でまた今度は逆にたくさんね、今まで以上にね飲み行けるじゃないですか。 先行投資ですよ、先行投資。10倍返しして10倍飲みに行けばいいじゃないですか。それからお医者さんと相談してね、奥さんとね。ということですよ。ね。じゃあどう探すのって話がありますよね。私一つ考え方があって、実はですね、時代の流れが私あると思っています。一つは1990年、バブル崩壊する直前です。1989年の12月に、実は日経平均株価38,900円程度と一番高値を記録します。その後下がってるんですよ。ってことは1990年以降下がってますので、それ以降の低成長時代にまずは開業された方、あるいはその時代を生き延びた方ね。そして具体的に言いましょう。できればですね、若手の税理士さん、若手の税理士さんって大体20代30代、まあ40代ぐらいまで入れてもいいと思うんだけど、私ギリギリ40代セーフかなって気がしますが、40代までで今ですね約2万人弱います。約2万人で、ネットでも探せますし、紹介してもらえばいい。でですね、2005年から人口減少時代に入っていて、ここからが本格的な経済環境の変化です。できれば2005年前後以降に開業し、そこからリーマンショックまでの間 2,3 年ちょっと景気良かったでしょ。その時期に基盤を築きながら、でもリーマンショックでガクーンってやられましたね。ここがポイント。リーマンショックで一回ガクーンってやられて、自分も厳しい、クライアントも実は厳しくなってます。私もそうでした。2007年2008年のリーマンショックで売り上げ半分減るんですよ。半分減った時に顧問の相談を受けて一緒に切り抜けた税理士さんですよ。今なおかつまた復活して、今顧問先を拡大している税理士さんを探すんです。でも今こういう時代だから、多分1万とか2万でやってくれますよ。まずは無料相談のみで資産表見てもらって、それで1時間ぐらいの多分ね、もしかしたら5000円になるかもしれません。最初は今の状況に合った形で経営を順調にされている若い税理士さんをセカンドオピニオンとして、ブレーンとして迎えてみるのはいかがでしょうか。これで転ばぬ先の杖になりますよ。でそういった会社にいる従業員の方も転ばぬ先の杖に乗って安泰ですよね。で、まあ、今ね、昨今、まあ、10月 の、 この番組でお話ししましたが、消費増税時代を迎えます。で消費増税時代はやはり単価が上がりますので、当然販売すれば減って、また厳しい状況になると、そういった消費増税時代の転ばぬ先の杖としても、これからの経営環境、ね、若い税理士さん、柔軟な方ね、そして今頑張っている方とですね、一緒に手を組んで参謀として迎え入れて経営のスキルをアップしていく、まあ、これもすごくいいことかなと思います。11月ももう後半に入ってきましたが、このね、街角会計学、10月からずっとねやってきて、だんだんこう雰囲気がつかめてきたと。あと柴山のしゃべりもテンポも皆さんそろそろ慣れてきましたからね。ということで、引き続きですね、この番組を聞いていただいて、ご感想とか、いや柴山さんこれどうなのとかね、こういったニュースがあるけど柴山さんどう考えるみたいなですね、ご質問ご相談、あるいはご意見もね、どんどんお待ちしておりますので、ホームページ http://簿記会計.net ね、bokikaikai.net ね、のところまでですね、ぜひお気軽にメールをお寄せください。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、今回は柴山が業界人の立場で税理士業界のちょっとした裏の話と有効活用法ですね、こっそりお話ししましたよ、ね、次回も今度はですね、柴山が会計士の観点、それから税理士の観点、まあ、いろんな形からですね、現代を生きるための転ばぬ先の杖、数字嫌いにならないようなですね、楽しいお話をお届けしたいと思います。お相手は公認会計士、税理士の柴山正幸でした。ではまた次回。